2. 令和3年度高等キッズクラブ B 登録利用児童を募集。12月1日火曜から申請受付開始。高等キッズクラブ B 登録は、保護者が就労等で日中家庭にいない世帯の子どもたちを対象に、保護者に代わって遊びや生活の場を提供する事業です。学校がある日は授業終了後から、夏休みなどの学校休業日は午前8時から最大で午後7時まで利用できます。小学校、中の中で運営しているクラブと児童館等で運営しているクラブがあります。中、小学校の記載は義務教育学校の前期課程を含みます。中終わり。小学校内クラブ。場所、小学校や学校の近隣施設。対象、区内在住で次のキッズクラブ実施校に在籍する新1年生から3年生、または障害等のある新4年生から6年生。私立小学校等の児童で、実施校の学区域に住所がある児童も対象です。小学校内クラブ一覧42施設。次の6施設、越中島、元加賀、東仙、香取、北砂、南砂以外は公設民営です。クラブ名、所在地、申請先、電話番号の順に読みます。明治、深川、2-17-26 明治小学校内、電話 3641-1280、 深川、高橋 14-6 深川北子ども家庭支援センター内、電話 3634-0209、 柳川、新大橋 3-1-15 柳川小学校内、電話 3633-6852、 臨海、門前仲町 1-1-6 臨海小学校内、電話 3641-5910、 越中島、越中島 3-6-38 越中島小学校校庭内別棟、電話 3643-1367、 和也、中1、富岡 1-18-7 和也小学校内、電話 3642-0674、 中1、小学校の改修工事のため令和3年7月下旬から令和4年7月は南砂仮校舎南砂 2-3-13 で運営予定です。お迎えが必要な延長利用児童は和也小近隣の古石場福祉会館、古石場 1-11-11 へ送迎予定です。中1、終わり。平久、木場 1-3-6、平久小学校、北側向かい、電話 3645-3771、東洋、東洋 3-27-12、東洋小学校内、電話 3644-2061。 南陽、東陽 2-1-20 南陽小学校内、電話 5606-9078。 扇橋、石島 18-5 扇橋小学校内、電話 3647-0576。 元加賀、白川 4-3-19元加賀小学校内、電話 3641-0627。 毛利、毛利 2-2-2 毛利小学校校庭内、電話 3634-7669。 東仙、住吉 1-12-2 東仙小学校内、電話 5624-0382。 豊洲、豊洲 4-4-4 豊洲小学校内、電話 3531-9471。 豊西、豊洲 5-1-35 豊洲西小学校内、電話 3531-5784、 豊北、豊洲 3-6-1、 豊洲北小学校内、電話 080-3468-7521、 東雲 2-4-11、 東雲小学校内、電話 3528-1771、 有明 2-10-1、 有明小学校内、電話 3527-6360、 枝川 3-5-3、 枝川小学校内、電話 3647-6083、 辰巳 1-11-1、 辰巳小学校内、電話 3521-1172、 亀戸 2-5-7、 第一亀戸小学校内、電話 3684-6471、 亀戸 6-36-1、 第二亀戸小学校内、電話5626-2028、 香取 亀戸 4-26-22、 香取小学校内、電話 3682-2205、 水神 亀戸 5-22-22、 水神小学校内、電話 3681-1971、 一大王子間 2-41-4、第一王子間小学校内、電話 3638-2807、 二大王子間 3-16-2、 第二王子間小学校内、電話 3684-4503、 三大王子間 9-6-17、 都営王子間9丁目第二アパート敷地内、電話 5626-6921、 四大王子間 6-7-8、 第四王子間小学校内、電話 3636-3363、 五大王子間 8-40-13、 第五王子間小学校内、電話 3681-6610、 南王王子間 4-18-5、 王子間南王小学校内、電話 3683-3261、 砂町北砂 4-13-23、 砂町小学校内、電話 3646-7914、 西砂東砂 7-17-30、 第二砂町小学校内、電話 3640-5362、 四砂南砂 2-13-18、 第四砂町小学校内、電話 3699-5860、 五砂東砂 8-11-5、 第五砂町小学校内、電話 3615-0444、 六砂北砂 6-26-6、 第六砂町小学校内、電話 3646-4801、 七砂東砂 3-21-5、 第七砂町小学校内、電話 3649-9821、 小名木川北砂 5-22-10、 小名木川小学校内、電話 3644-2063、 東砂 2-12-14、 東砂小学校内、電話 3647-8037、 北砂 1-3-33、 北砂小学校隣、電話 3647-1981、 南砂 2-3-21、 南砂小学校内、電話 3645-5065、 亀高北砂 5-20-16、 亀高小学校内、 電話 3649-8601、 有明西、有明 1-7-13、 有明西学園内、電話 5500-5861。 以上です。学校外クラブ、場所児童館や集合住宅、対象区内在住の小学校新1年生から3年生、または障害等のある新4年生から6年生。障害等特別な配慮を必要とする児童は入会審査を行う場合があります。学校外、児童館等、クラブ一覧、18施設。次の7施設、塩浜、辰巳児童館、東洋児童館、亀戸第三児童館、大島第二児童館、東砂児童館、南砂児童館以外は公設民営です。クラブ名、所在地、申請先、電話番号の順に読みます。平野児童館、平野 1-2-3、 平野児童館内、電話 3643-1903。 塩浜、塩浜 2-8-29-101、 都民ハイム塩浜2丁目第1内、電話 3647-7093。 塩見、塩見 1-29-16、 塩見1丁目都営住宅敷地内、電話 5606-9320。 豊洲3丁目、豊洲 3-5-21-101、ロイヤルパークス豊洲内、電話 3533-7388。 豊洲4丁目、豊洲 4-11-20-137、 スターコート豊洲内、電話 3532-3581。 篠ノ目児童館、篠ノ目 2-4-4-102、 篠ノ目児童館内、電話 3529-1795。 篠ノ目第2、中2、篠ノ目 1-9-13-101、 篠ノ目キャナルコート公団内、電話 3534-2500。 中2、篠ノ目1丁目9番の居住者、4号パークタワー篠ノ目、31号と32号、ダブルコンフォートタワー、50号プラウドタワーを除くの方のみ利用か。令和2年度にクラブに入会している小学校 1、2年生、途中退会者は除くと、その兄弟姉妹は住所要件を満たさなくても申請可能です。中2、終わり。篠ノ目第3、中3、篠ノ目 2-7-3、都民タワー篠ノ目内、電話 5530-2236。 中3、改修工事のため令和3年3月まで高等キッズクラブ篠ノ目児童館、篠ノ目 2-4-4-102、 篠ノ目第2、篠ノ目 1-9-13-101 で運営しています。中3、終わり。辰巳児童館、辰巳 1-1-36、 辰巳児童館内、電話 3521-3262。 千田児童館、千田 21-18、 千田児童館内、電話 3699-6254。 東洋児童館、東洋 5-16-13、東洋児童館内、電話 3615-4353。 亀戸児童館、亀戸 2-1-19、 亀戸児童館内、電話 3685-5944。 亀戸第三児童館、亀戸 7-39-9、 亀戸第三児童館内、電話 3636-5380。宣言立川、亀戸 9-34-1-141、 亀戸レジデンス内、 電話 3684-3901 大島第二児童館大島 4-5-1 大島第二児童館内電話 3637-2660 東砂児童館東砂 7-15-3 東砂児童館内電話 3646-0468 南砂児童館南砂 2-3-17 南砂児童館内電話 3649-7752 南砂6丁目14南砂 6-5-2-101 南砂6丁目都営住宅内電話 3640-5479 14改修工事のため令和3年3月まで東砂児童館東砂 7-15-3 で運営しています。14終わり。以上です。集中募集期間12月1日火曜から15日火曜。期間終了後も申請は受け付けますが、集中募集期間中の申請が優先されます。利用案内、申請書配布場所、各キッズクラブ、認可保育園、地域教育課、区役所6階、9番、10番等で配布。申請方法等の詳細は、利用案内の冊子をご覧ください。区ホームページからもダウンロードできます。申し込み、月曜から金曜の午前10時半から午後7時に、第一希望クラブの事務室へ。郵送やメールでの申請はできません。高等キッズクラブ塩浜、塩見、亀戸第三児童館、東砂児童館は午前9時半から午後6時。入会の決定。令和3年2月下旬以降、結果を郵送します。なお、高等キッズクラブ A 登録は、小学校の空き教室等を利用し、自主的な遊びの場、学びの場を提供する事業です。保護者の方の就労状況にかかわらず、実施校に在籍する新1年生から6年生が利用できます。令和3年度の利用申請は、令和3年2月以降開始予定です。問い合わせ先、各高等キッズクラブまたは、地域教育課放課後支援係、電話 3647-9308、 ファクス 3647-9274。 私立共同自主学童クラブのご案内。 NPO 法人や父母会が設置する運営委員会が運営している学童クラブです。定員があるため募集を締め切っている場合があります。詳細は各クラブへお問い合わせください。私立共同自主学童クラブ3施設。クラブ名、所在地、ホームページ、電話番号の順に読みます。ライト学童保育クラブ、冬木 16-7、ホームページ、http://light-gakudo.com/。電話 5620-0693。 大島6丁目共同学童クラブ、大島 6-1-7、 ホームページ http://gakudo.tokyo/。 電話3636-8139。風の子クラブ、南砂 2-28-3-203。 ホームページ http://www.kazenoko-club.com/。 電話3647-8155。問い合わせ先、各私立学童クラブへ。 3. 小学校低学年期の子どもたち。4. 学習習慣を整えよう。感染症対策のため、自宅で過ごす時間が増える中、落ち着いて勉強しない子を見て、やきもきする方も多い昨今。どうしたら望ましい学習習慣が身につくのでしょうか。習慣とは継続する力。キーワードは、無理なくできることだと言えるでしょう。勉強する時間を決めよう。親の勤務形態や家族の生活リズムによるため、子供にとっての最適な勉強時間帯は一般化しにくいものです。ただ大事なことは、家庭生活の中に勉強する時間を意識して作り、家族みんなが協力することです。朝食前、学校から帰った直後、夕食前など、たとえ15分でも隙間時間の活用は習慣にすれば強い味方です。勉強する場所を考えよう。落ち着く場所も子供によって違うものです。静かな個室も良いけど、家族がいる居間のテーブルの方がはかどる、質問できるから、という子もいます。玄関先の廊下でささっと宿題をやるのが一番集中できるんだ、という子もいました。何をどこでやるのが良いか一緒に考えながら気持ちよく進めたいものですね。小さな目標を作ろう。大きな夢を持つことは大切ですが、習慣作りのコツは小さな目標を作ることです。1日10個とか3ページとか少しずつを具体的に決めると良いと思います。スモールステップを丁寧に踏むことによって山頂へ。これは山登りと同じですね。できた感を演出しよう。やった結果が目に見える形になるのは子供にとって嬉しいことです。勉強カレンダーを作り、小さな目標を達成したらマス目に色を塗るとか、花丸をつけるとか、できた感の演出方法を工夫してみましょう。親も一緒に学びを楽しもう。子供に勉強せよというだけでなく、親も何か学びに取り組んでみませんか？語学、歴史の読み直し、新しい料理など、身近なことの中に興味を持って、新しい学びのテーマを見つける大人の姿は、きっと子供に大切なことを教えてくれるに違いありません。問い合わせ先、地域教育課社会教育担当、電話3647-9676、ファックス3647-9274。4. 11月11日は介護の日。いい日いい日、あったか介護ありがとう。高齢化が進み、介護を要する方が増える一方、介護をめぐる課題は多様化しています。介護の日は、介護に対する理解と認識を深め、介護サービス利用者と家族、介護従事者等を支援するとともに、地域での支え合いや交流を促進する観点から国が定めたものです。江東区で要介護、要支援、認定を受けた方は約2万人にも上ります。人事ではない介護。介護を要する状態にならないためには、日頃から介護予防に努めることが大切です。しかし、年齢とともに、日常生活上何らかのサポートが必要になることは避けられません。病気や事故が原因で介護が必要になる方もいます。老老介護、介護離職など、介護はご自身だけの問題でなく、ご家族の人生にも関わる大きな問題です。みんなで支える介護保険制度。介護保険は、介護が必要な人と介護をする人を社会全体で支える制度で、平成12年に始まりました。医療保険と同様、保険料を納めることで、介護サービス利用時の自己負担は、所得に応じて1割から3割になります。日本国内に住む40歳以上のすべての方は、介護保険法に基づき、自動的に被保険者となります。介護保険被保険者証。
第1号被保険者65歳以上の方には、65歳を迎えるときに保険証をお送りします。第2号被保険者40歳から64歳の方は、特定疾病、脳血管疾患など16種類により、介護や支援が必要と認定された場合に保険証が交付されます。介護サービスの利用、訪問介護、ホームヘルプやリハビリテーション、福祉用具、車椅子等の貸与等、様々なサービスが介護保険で利用できます。サービスを利用するには、事前に介護の認定を受ける必要があります。区役所介護保険課へご相談ください。介護保険料。介護保険料の納め方は、40歳から64歳の方と、65歳以上の方とで異なります。40歳から64歳、第2号被保険者の方は、医療保険料と一緒に納めていただきます。医療保険料の中に介護保険料も含まれています。介護保険料は、医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与等に応じて決まります。65歳以上、第1号被保険者の方は、医療保険料とは別に、お住まいの区市町村に直接納めていただきます。年金を年額18万円以上受給されている方は、特別徴収、年金からの差し引きの方式によります。介護保険料は、ご本人の前年の収入と世帯の課税状況をもとに算定されます。介護保険料の決定通知は、65歳を迎えた翌月と、毎年6月中旬にお送りしています。保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて保険給付が制限され、介護サービス利用時の自己負担割合が引き上げられる等の不利益が生じます。保険給付が制限されると、ご本人のみならず、ご家族の経済的・精神的な負担も増大します。保険料の納付が困難となった場合には、分割納付やご事情により減免等の制度もありますので、お早めにご相談ください。保険料は大切な財源です。介護保険の財源は、5割が公費・税金、5割が皆さんからの保険料で賄われています。一人一人の保険料が制度を支えています。介護が必要になったとき、誰もが安心してサービスを受けることができるように、保険料納付へのご理解とご協力をお願いします。介護は誰しも経験すること。介護保険は住み慣れた家や地域で、いつまでも安心して生活できること、また介護者の負担軽減を目的とした制度です。長寿社会において、介護は誰しも避けて通れない問題です。介護の認定率は年齢とともに高くなります。何がきっかけでご自身が介護が必要な人、介護をする人になるかわかりません。11月11日の介護の日に、ご自分やご家族の将来に備え、介護について考えてみませんか？問い合わせ先、保険証と保険料に関すること、介護保険課資格保険料係、電話 3647-9493、ファクス 3647-9466、要介護認定に関すること、介護保険課認定係、電話 3647-9496、訪問調査に関すること、介護保険課調査係、電話 3647-9497、保険の給付に関すること、介護保険課給付係、電話 3647-9498、介護保険外の在宅サービスに関すること、介護保険課在宅支援係、電話 3647-4319、介護サービス利用相談、電話 3647-9099。 5. 第3回区議会定例会終わる。 令和元年度各会計歳入歳出決算を認定。令和2年第3回区議会定例会が9月25日から10月23日まで会期29日間開かれました。今回の定例会では、令和元年度江東区一般会計歳入歳出決算など39議案について審議され、原案通り可決認定されました。なお、可決認定された議案の内容は次の通りです。認定案件4件、令和元年度江東区一般会計歳入歳出決算など、予算案件4件、令和2年度江東区一般会計補正予算第5号など、条例案件2件、江東区立学校施設使用条例の一部を改正する条例など、契約案件1件、清水橋架け替え工事その1、請負い契約、その他の案件23件、芭蕉記念館の指定管理者の指定についてなど、同意案件2件、江東区教育委員会委員選任同意方についてなど、意見書決議3件、SNS 上の誹謗中傷の根絶を求める意見書など、なお本会議等の模様はインターネット中継でご覧いただけます。またスマートフォンなどでも視聴可能です。問い合わせ先、区議会事務局調査係、電話3647-3548、ファクス3647-0430。6、介護予防日常生活圏域ニーズ調査にご協力を。対象となった方へ調査票を送付。高齢者の心身や生活状況等を把握するため、65歳以上の方から無作為に抽出した5000人に対し調査を実施します。調査内容、日常生活の状況、身体機能、食事に関すること、地域活動への参加意向など、回答方法、調査票を郵送しますので、回答を記入し、同封の返信用封筒に入れて返送してください。回答にあたっては、氏名や住所を記載する必要はありません。調査票は、区が委託した調査会社から11月中旬に発送します。今後の高齢者施策を検討するための大切な基礎資料となりますので、ご協力をお願いします。問い合わせ先、地域ケア推進課包括推進係、電話3647-9606、ファクス3647-3165。7、家庭用消火器の斡旋、初期消火で火災の被害を最小限に。区では火災の初期消火に効果的な家庭用消火器の購入及び薬剤詰め替えの斡旋を行っています。区の指定業者が購入時に消火器をご自宅まで配達するため、運搬に負担がかかりません。ただし、薬剤詰め替えは粉末消火器のみが対象、強化液消火器は不可で、製造年から5年以上経過した粉末消火器は薬剤詰め替えができない場合があります。なお、区指定の消火器業者を装った悪質な訪問販売業者には十分ご注意ください。対象、区内在住の世帯主、事業所等の申し込みは不可。数量、斡旋品目を問わず1世帯に1本まで。消火器斡旋価格、消火器購入、強化液1リットル、協定価格6930円、区助成額1400円、斡旋価格5530円。消火器購入、粉末 2.0kg、協定価格6215円、区助成額1300円、斡旋価格4915円。消火器購入、粉末 3.0kg、協定価格8580円、区助成額1500円、 斡旋価格7080円。薬剤詰め替え、粉末 2.0kg、協定価格4070円。区助成額890円。斡旋価格3180円。薬剤詰め替え、粉末 3.0kg、協定価格5500円。区助成額1030円。斡旋価格4470円。品物と引き換えに斡旋価格をお支払いください。消費税含む。古い消火器については次の価格で引き取りを行います。消火器購入者のみ。引き取り価格、リサイクルシールあり、協定価格1100円。リサイクルシールなし、協定価格1600円。納品、申し込み受付後、納品業者、納品期日等を郵送でお知らせします。納品時に指定業者が持参する委任状に捺印し、代金をお支払いください。申し込み後、納品までに1ヶ月程度かかります。申し込み、防災課災害対策係、区役所隣防災センター4階1番に電話または窓口で、電話 3647-9587、ファックス 3647-8440。 また、古い消火器の引き取りのみをご希望の場合は、東京都消防設備協同組合第15支部までご相談ください。有料。電話 3631-1746。